皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは、16回イメコン診断を受けた私が、中学校教員を退職し、イメージコンサルタントとなって、服選び、スタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。さて、見てきましたよ。プラダを着た悪魔2。先週ぐらいに体調を崩した時にディズニープラスに入って、プラダを着た悪魔、初回作の方を見てるので、ぜひそちらの感想の方も聞いてほしいんですけど、今日はこのプラダを着た悪魔2の感想を言語化していきたいと思います。ちなみにネタバレかなりありな予定で話すので、分かっちゃうの嫌だなって人は聞かないようにご注意ください。まず、とにかく感じたことは、これ初回作から20年経ってるんですよね。そういった中で、いろんな変化があるんですよ。まあ結構ネガティブな変化にスポットライトが当たってたかなっていう印象なんですけど、でもなんか最終的に私が感じたのは、なんかそうやって20年間、年を重ねて生きていくこととか、未来へ進んでいくことに対して、最終的にはポジティブな気持ちをもらえたりとか、なんか勇気をもらえた、そんな気がした作品でした。で、それと絡めて、特に好きなシーンについて触れながら少し話をしていきたいと思うんですけど、前回、アンディが、蹴落としてパリに行くことになった、その蹴落とされたエミリーが登場するんですよね。で、このエミリーとも本当に紆余曲折あるのが、プラダを着た悪魔2なんですけど、私が好きなのは、なんか最後に、喫茶店、レストラン、行って友達になろうっていうシーンがすごく好きなんですよ。なんか、それこそいろんな隔絶が彼女たちの中にあって、で、すごい大きな悶着が今回2の中であるんですけど、それを経て最後、いろんな執着を持っていた2人がそれぞれフラットな1対1の人間になった状態で友達になるっていうことにすごくなんか希望を私は感じました。なんか20年前にはそうやって蹴落として蹴落とされてっていうのがあったのに、この20年があったこと、そしてその今回の2の出来事があったからこそ、なんか2人が初めてフラットにようやく20年経て友達になれるっていうのが、私は展開としてとっても好きです。で、この時のエミリーは、金持ちの彼氏や、あと、ランウェイの編集長の座につくはずだったっていうものを、すべてを失ってる状態なんですよね。それに対して、アンディがこんな内容のことを話すんですね。完璧じゃなくていいんだっていうこと。そして、ブランドじゃなくても、お金がなくても、あなた自身がアイコンなんだっていう話をするんですね。なんかこのセリフの部分が、私自身が大切にしたい、こう、自己需要、なんか条件がなくて自分を受け入れる、そういうブランドとかお金っていう条件がなくても自分を受け入れることができるっていう考え方だったりとか、あと私がイメコン16回受けて悩んできた、そのスペック似合うものにだけ独占、傾倒していた自分、依存してた自分とか、あとはそれこそブランド、いろんなお店、あと服に払う金額、とか、なんかそういう何かにすがって自分の服選びとか自分らしさアイデンティティっていうのを私は一生懸命探してたんですけど、なんかそうじゃないんですよね。なんかもっとそれを超えた、なんかありたい自分とかなりたい自分とかっていうのが、まあ、その人のアイコンであってアイデンティティだと私も思うので、すっごくこの展開とセリフはもう本当に大好きですね。あと、もう一個好きなシーンがあって、最後の方で、結局ランウェイ編集部が、こう、復活というか、まあ、戻ってきて、元の問題がなくなって、また日常が進んでいくんですけど、最後の方で。で、アンディが、こう、突然、またランウェイ編集部に、まあ、抜擢されるんですけど、 なんかその裏の部分で、あの、ナイジェルっていう、あの、すごいオシャレなおじさん、うん、なんかメガネかけてて、オシャレで自分のことを全然、こう、発言しないというか、うん、自分の思いは、あまり言わない、自己主張を控えめにしてるおじさんがいるんですけど、ナイジェルっていうね。そのナイジェルが、実はアンディのことを、その、ランウェイの方の偉い人、もっと上の偉い人、ジェイに推薦してたっていう事実が明かされるんですね。で、ナイジェルが私の秘蔵っ子だっていう風にアンディに言うんですよ。もうなんか私ここで泣いちゃって、なんだろう、ナイジェルって普段本当に自己主張しないんですよ。自分の思いを言わないんですよ。誰に対してどう思ってるとか、本当は自分はこうしたいとか、うちに秘めてるんですよね。そう、だから、こう、どこかね、アンディに対しても、なんか、鼻にかけてるというか、なんだっけな、なんだっけ、サイズ6だっけ、サイズ6の女とか言ってて、ちょっとバカにしてからかってる感じなんですけど、なんかここでしっかり、なんかナイジェルがアンディに対して愛情を表現したっていうのが、もう私はたまらなく、わ、なんか20年越しにこうやってなんか愛が回収されるって本当にたまらないなって思って、うん、めっちゃ泣けました。私、このファッションな映画っていうの、プラダを着た悪魔2っていう映画で泣くと思ってなくて、だってお涙ちょうだいな映画じゃないじゃないですか、展開的に。うん、だけど、なんかやっぱり、そういう風に人の気持ちがこう繋がってるっていう思いがけない瞬間っていうのは、やっぱ私自身はとても弱い。なんかアンディのこれまでの、まあ、頑張りとか努力とかっていうのをちゃんと見てて、それを言葉にしてくれる人がいるって、本当にめちゃくちゃ素敵だなって私は思いました。そう。ナイジェルってめっちゃ深いですよね。あの人本当にあの作品の中で、本当主張が少ない存在として描かれてるから、なんかああいう人こそ考察するとすごい面白い。ね、前作では出世しようとしてたのに出世できなかったりとかね。で、今回の作品では後半、ミランダに代わって、うん、ランウェイ代表としてスピーチを任される場面があったりして、ちょっとスポットライトが当たったりしてるんだけど、いや、あの人も絶対考察のしがいがあるな、みたいな。分析のしがいがあるなって。すっごい奥深くて、大好きな人物ですね。で、結構発言はファッションに対しての、こう、凛としたフレーズが多いから、そんなところも含めて、こう、ファッションについて発言するけれども、自分の思いとか、そういう肝心なことを発言しないって、いやー、絶妙なキャラクターですよね。大好きです。すいません、ちょっと暴走しました。いやー、なんかね、多分、私自身がすごい思ってること言うじゃないですか、こうやってラジオとかで。ね、自分の思いとかこんなつらつら何十分も喋ってるって変態ですよね、ある意味変態なんですよ。こう自分の思いを表現しないと気が済まない、どんどんどんどん出していきたいっていう人間からしたら、なんかナイジェルみたいなこう内側に燃えてるなんか人ってすっごい憧れるんですよ。なんかね、それはそれですごく厚さがあるものだと思うし、なんかね、こう、ガンガン出さないからこその美しさがある。ね、私にはない美しさだなって本当に思う。うん。ごめんなさい、なんか台本作ってて、こんなに私ナイジェルについて喋るつもりなかったんですけど、うん、なんか喋ってる中でこうね、やっぱ自分の気づきとか、うん、気持ちと出会うって、いや、最高ですね。もう、今日も。やばいわ。ナイジェル考察でラジオ一本撮れるわ。はい。次に行きたいと思います。あとはね、こう、やっぱ全体通し、さっきのナイジェルのファッションに関するセリフが凛としてるってこともそうなんですけど、やっぱセリフが全部、ほんと美しくて深いなって字幕で見たんですけど、なんかもうね、美しすぎて、全部自分の中に、こう、一軸インプットしたい、暗記したいのに、そう、スーって水のように全部セリフが流れてっちゃうから、もどかしくて、いや、これめっちゃ DVD、ブルーレイかも、ブルーレイの時代か、欲しいなって思いました。もう何回もリピート再生したい。もう、セリフが美しくて、うん。なんかそれはね、初回作の時感じなかったんだけど、2でなんか劇場で見て改めてすごく感じましたね。で、次、ごめんなさい、まだ話しますよ。一番共感したシーン、共感した部分は、あれです、アンディの、こう、書きたいジャーナリズムという視点と、雑誌として、 電子版の雑誌としてね、世の中に求められてるニーズが違うんだっていうところが、もうめちゃくちゃ自分と重なって、私もアンディと同じで、伝えるべきこととか価値があること、信じてることをすごく発信したいんです。でもそれって万人受けしないんですよ。まあ、例えばその内面が本当は大事なんだよとか、自分のことを理解して自分と仲良くなることが大切なんだよとかいうこととかね、どんどん発信したいこと、深いこと山ほどあるんだけれど、世の中というか、まあインスタグラムはね、私の場合は SNS はね、もう特にリールなんていうのはもうキャッチーで浅瀬なことしか受けが良くないわけですよ。でも私が一番勝負できるところってここなんですよ。ラジオみたいな、なんかもう言語化言語化言語化もうで、効率よく喋れない、私は。ね、結論から喋れないんですよ。簡潔に言えないから、こう一緒に、なんだろう、なんだろう、あ、こうじゃないっていう思考の過程を一緒に楽しむのが、私の得意な媒体であるので、だからラジオだったりするんだけれども、でもそれってごく一部の人しか好みじゃないじゃないですか、ブログとかにしたって。一番みんなが供給して、ね、割と価値がわかりやすいものって、結局インスタだったり、リールだったりするわけですよ。っていう風に世の中が求めてるものと私が伝えたいものとか伝えたい方法って全然違うなっていうのは本当に本当に感じてきてるので、なんかすごいそのね、アンディがそのなんかどうせ読まれない記事ってとかいろいろ言われてて、本人がすごいでも大切にしたいものがあるのにって葛藤してる感じがマジ自分って感じがしました。で、どんどんどんどんいろんなことが簡略化されていく。雑誌だったものが電子書籍になってっちゃってとかいうところで、なんかどんどん魂が抜かれていくじゃない、縮小化されていくじゃないって、アンディが嘆くシーンがあるんですけど、いや、ほんとそれなって思いました。だからここがなんか20年っていう中での、まあ、ネガティブなスポットライトのシーンの一つなのかなって思いますよね。あと、あれか、ミランダが、途中でパーティーって感じ、最後の晩餐的な、ご飯のところ抜け出して、ね、広い、なんかね、おしゃれな、なんだっけ、それこそプラダとかだっけ、なんかいろんなお店があるところのね、広場の中心で、なんかこう、ため息つくっていうかね、そういったところ、そんなところもね、非常に共感しました。で、初回作の時に、全部を、こう、投げ打って、家族、を、投げ打って仕事に打ち込んでく、ミランダがかっこいいみたいな描かれ方がしてたかなって思うんですけど、ちょっとそれで、まあ、しょげるミランダっていうところも今回、なんかこう印象が強かったなって思って、なんかその時のパートナーいるじゃないですか、今回の。で、もう編集長の座が怪しい、もうランウェイ自体が怪しいってなった時に、なんかもう、やめてしまおうかしら、みたいな将来しい発言をするんですよね、ミランダが。そしたらね、そのパートナーが、やめても双子と犬と僕がいるって言ってくれるんですよね。それが、なんか初回作では描かれなかったミランダ。まあ確かに葛藤のシーンは、アンディに対してちょっとポロッとこぼすシーンはあったんだけれども、なんかやっぱそういったところも、2で一つなんか回収されてるなっていう感覚が、私はあって、あそこもすごく、好きだなって思いました。でもね、ミランダはね、最後ね、それでも私は仕事が好きなのよって車で言うシーンが、ほんとミランダで、いやーなんかみんなそれぞれなんか人間臭くて、葛藤も描かれてて、本当に素敵な作品ですよね。なんかそういう、初回作を意識した伏線回収のシーンがめっちゃ多くないですか？優しいですよね、ファンに対して。本当に。そうやって車でミランダとアンディが並んで話すシーンなんかもそうだし、こうミランダの家に上がってアンディが階段を上がるシーンだってそうだし、そういう伏線回収、あとあれ、コートね、コートを自分でかけるミランダのとこもすごい私は好きだし、あ、なんかパワハラとかモラハラの時代だよね、みたいなところとかも時代がよく切り取られてて面白いし、あと最後のスタバのとこなんかもそうですよね。前はスタバをすっごいたくさん持って朝一に、アンディがミランダのとこに駆け込んでいくわけじゃないですか。だけど、最後の方のシーンは、今回はアンディが自分のスタバのコーヒーだけ持って、で、ミランダのところに頼まれ物かなんかを届けに行くんですよね。で、 絶対そんなありがとうなんて言わないのに、しれっとありがとうってミランダ言うんですよね。うん。なんかやっぱりそういう初回作から今の今回の20年経っての作品のなんかつながり、変化っていうところは本当に上手にツボを押さえてる作品だなっていうふうに思います。で、最後ね、小物使うのがマジでうまいって思いました。メガネとかサングラスをかけたり外したりする表現がすごい上手。うん。表情とかもそうだし、なんて言ったらいいんだろう。うん。やっぱり、こう、メガネを、なんて言ったらいい、これ言語化できないな、まだ私。メガネを外すシーンでなんか本音を言うとか、本音を隠すとかなのかな、ちょっとここもっと考察したいところなんですけど、メガネサングラスの使い方めっちゃうまいなって、改めて、今回見て思いました。あとそうだ。ごめんなさい、次から次へと。暴露本を出す出さないっていうその車の中のシーンで、そう、なんか、暴露本を出さないことによってミランダを救うみたいな、うん、着地をしようとするのかな？だけどミランダはその本質をついていて、でもそれって自分を救おうとしてただけなんじゃない？って言うんですよ。で、それを見て、それを聞いてアンディが、あ、確かに自分を救おうとしてただけかも。これって結構人間の本質かなって思ってて、うん。なんか人を救おうと思いながらも自分を救おうとしてるってめっちゃ多い。うん、私も自分を救いたくてやってることってほんと山ほどあるし、うん、なんかそういう本質もすごくおしゃれに上手についてくるところもプラダを着た悪魔2のすごく好きなところですね。ということで、ファッションの人のはずなのに、結局20年を経ての人と人のつながりとか、なんかそれぞれの人の生き様、うん、人間らしさ、葛藤、うん、あと、こう、人生としての、うん、なんか、あり方の本質とか、もうそういうことが、もうたまらなく大好きで、ちょっと、かつてなく大興奮で喋っちゃったんじゃないでしょうか。うん。私、何の人なんでしょうか。ファッションも好きなんですよ、めっちゃ。だし、いつもね、ファッションと絡めて話してると思うんですけど、うん。まあ、ね、30回終わったし、ね、こんな感じの、うん、考察もいいんじゃないかなって、思います。なんか気づきや共感があったら嬉しいなぁなんて思ったり、プラダを着た悪魔2見た皆さんはどうでしたか？ぜひ私と議論をしてほしいです。はい。では長くなってしまいましたが、今日もご視聴ありがとうございました。